金宝殿がインターネットでお送りいたします。御言葉と賛美の時間 G ライトクルーズ、しばらくの間イエス様と共に心地よい船の旅に出かけてみませんか。ご案内は
ラジオ牧師岩間宏と
パーソナリティの上野花子でお送りします。
爽やかな季節になってきました。木々の青葉が目に美しく、風が心地よく感じられます。コロナ禍になる前、私がよく行かせていただいていた宝塚市内の老人ホームは六甲山系の東端にあるのですが、新緑がとてもきれいに生えていました。お元気でお過ごしでしょうか。ラジオ牧師の岩間です。
皆さんお元気でしたか。上野花子です。本当に気持ちの良い季節になりましたね。私の自宅近くにはなかなか木々がないのですが、職場の向かいがちょっとした公園で、そこの木で季節を感じています。
さて上野さん、五月病という言葉をご存知ですか。大学に入学した人や会社に就職した人が、学校や会社が嫌になって辞めたいと思う現象を病気になぞらえて作られた言葉です。上野さんはそういう経験はありますか。
五月病よく聞きますよね。これにはゴールデンウィークで一度立ち止まる時があるのも大きな関係があるようですよね。幸いと言いますか、私はゴールデンウィークが休みではない仕事だったりしたので、5月という月に特にしんどくなったことはないんです。先生はいかがですか。
はい、私は大学に入った頃、間もなくこの5月病にやられました。自分で志望した大学だったのですが、ファッションショーさながらに着飾ったお嬢さんたちが多くて、田舎から出てきた私には場違いのような気がして、大学を辞めたいなんて真剣に考えた一時期がありましたね。
そうですか。そこはどのようにして乗り越えられたんですか。
今だったらイエス様にお祈りして助けていただいていたと思うのですが、その頃はイエス様と出会う前でした。私の周りにも地方から出てきた同級生がいて、まあ類は友を呼ぶと言うんでしょうか、そういう連中と友達になって互いに慰め合いながら何とか生き残ったというところですがね。
しんどくてもそれを分かり合える人がそばにいたというのは大きかったのかもしれませんね。
そうですね。
はい。一人ではなかなか耐えるのが難しいかなと思います。
話は変わりますが、上野さんは自分が寛容な人間だと思われますか。
ん？え？寛容ですか。
はい。
どうでしょうか。本人を前に怒ったりすることなんかは抑えられる理性はありますが、心の中では許せていないことは多いなと思います。寛容は課題ですね。
そうですね。私は自分には寛容さが足りないと思います。なかなか人を許すことができません。かなり前のことですが、めったに乗らない満員電車の中で、隣の女性に思いっきり足を踏まれました。思わず、いたっと声を上げると、その女性はごめんなさいと謝られたので、いいですよ、大丈夫ですと答えました。しかし、足の痛みはなかなか収まらず、しばらくは痛みに耐えるのに必死でした。口ではいいですよなんて言いながら、心の中ではその人を許していなかったのだろうなと後になって思いました。
そういう日常の中こそ人格が出るのかもしれませんね。
そうですね。
やっぱり心の底から許すというのは難しいですね。
はい。
それでは今回のプログラムをご紹介しましょう。今回は許しというテーマでお送りします。ここで音楽をお聴きいただきます。最初の一曲は高橋メリーさんでサマリアの女をお送りします。 メリーさんでサマリアの女をお聞きいただきました。さて岩間先生、
はい、
人の過ちを許すということはなかなか簡単ではないですね。先ほどのお話のように口ではいいよいいよと言いながら本心では許していないということが結構あるのではないでしょうか。
そうですね。子供の頃少年野球をしていた友達からこんな話を聞いたことがあります。2対0で勝っている試合で、9回裏、2アウト、満塁という場面。ピッチャーをしていたその友人は、渾身の力で投球しました。バッターも思いっきり振り、打球は高く上がりました。しかし、平凡なフライで、ピッチャーは打ち取ったと思い、勝利を確信しました。ところが、そのフライを捕球するはずの野手が落球し、ボールは誰もいないグラウンドに点々と転がったのです。これで一塁ランナーまで生還し、2対3でサヨナラ負けを喫してしまいました。友人のピッチャーは地団打を踏んで悔しがりました。エラーをした野手は彼に平謝りに謝りました。彼は仕方がないよと言って許しましたが、心中は穏やかではありません。チームの人たちもミスを犯した野手に冷淡でした。結局、監督が中に入ってミスを犯した選手をかばい、皆が全力を尽くしたのだから、と言ってなだめてその場は収まったということです。しかし、ピッチャーだった友人は、エラーをした仲間を後々まで許していない自分がいたことを私に告白しました。人生の中でこういうことってあるなぁと思いました。
そうですね、そういう団体の中でのミスはこれまた難しい問題ですよね。私はスポーツとかではないんですが、随分長い間許せなかったことがありました。自分のその時の状態や伝えたいことがどうしてもその人に伝わらなくてとても傷ついたんです。でも10年くらい経ってからその人も同じ経験をして 初めて私の気持ちが分かったことがありました。その人は、花ちゃんに随分ひどいことをしたと謝ってくれたことがありました。私は正直、その時までそのことを許せていなかったなと思います。それでは、続いて音楽をお聴きください。箱舟で君のため。箱舟で君のためをお送りしました。ところで岩間先生、
はい、
聖書に許しについて書かれているところはありますか？
はい、それでは上野さんに聖書を読んでいただきましょう。少し長いですが、新約聖書マタイの福音書18章21節から35節までを読んでくださいますか？
はい、お読みいたします。 マタイの福音書18章21節から35節。その時、ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何回許すべきでしょうか？七回まででしょうか？イエスは言われた。私は七回までとは言いません。七回を七十倍するまでです。ですから、天の御国は、王である一人の人に例えることができます。その人は自分の家来たちと清算をしたいと思った。清算が始まると、まず一万タラントの負債のある者が王のところに連れてこられた。彼は返済することができなかったので、その主君は彼に、自分自身も妻子も持っているものもすべて売って返済するように命じた。それで、家来はひれ伏して主君を拝し、もう少し待ってください。そうすればすべてお返しします、と言った。家来の主君はかわいそうに思って彼を許し、負債を免除してやった。ところが、その家来が出て行くと、自分に百デナリの借りがある仲間の一人に出会った。彼はその人を捕まえて首を絞め、借金を返せ、と言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってください。そうすればお返しします、と嘆願した。しかし彼は承知せず、その人を引いていって、負債を返すまで、牢に放り込んだ。彼の仲間たちは、ことの成り行きを見て、非常に心を痛め、行って、一部始終を主君に話した。そこで、主君は彼を呼びつけて言った。悪い家来だ。お前が私に懇願したから、私はお前の負債を、すべて免除してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのか。こうして主君は怒って、負債をすべて返すまで彼を獄吏たちに引き渡した。あなた方もそれぞれ自分の兄弟を心から許さないなら、私の天の父もあなた方にこのようになさるのです。岩間先生にお話ししていただく前に、ここで3曲目の賛美をお送りしましょう。森重昇さんで、天国人をお送りします。お聴きください。
アメリカ人、ロシア人、イギリス人、フランス人、ドイツ人、中国人、ブラジル人、レバノン人、エジプト人、シリア人、イスラエル人、イラン人、イラク人、サウジアラビア人、どんな国の人でもイエス様の愛をもらったなら天国人。ベトナム人、フィリピン人、タイ人、パキスタン人、インド人、マレーシア人、韓国人、北朝鮮人。中学生、高校生、大学生、大学院生、技術養成学校生、英語と国語が好きな生徒、算数と理科が得意な生徒、さっぱり全く全然な生徒、どんな学校の成績の生徒でもイエス様の愛をもらったなら天国人。昨日の宿題忘れた生徒、バッチリ 毎日やってる生徒教科書学校に忘れている生徒を、あなたが今どんな状態にいてもどうか思い出してください。 Jesus loves you。お母さん、おじさん、おばさん、おじいちゃん、おばあちゃん、一人暮らしの人、朝から会社で働く人、自分で商売をしてる人、三交代で働いてる人、どんな職業の人でも、イエス様の愛をもらったなら天国人。髪の毛の長い人、短い人、天然パーマの人、まっすぐな髪の毛の人、坊主の人を、あなたが今どんな状態にいてもどうか思い出してください。 Jesus loves you。
森重昇さんで天国人をお聞きいただきました。では、岩間先生に今の聖書からお話ししていただきます。
人を許すということはなかなか難しいことです。先ほど読んでいただいた聖書にあったように、イエス・キリストの弟子のペテロがイエス様にこう尋ねました。先生、誰かが私に罪を犯したとき、私は何回まで許せばよいでしょう。7回まで許せば十分でしょうか。するとイエス様は言われました。7回までなどとは私は言いません。7回を70倍するまでと言います。仏の顔も3度までと言いますが、人の過ちを何回も許すということはなかなかできないことです。まして、7回も許すなどということは不可能に近いと言えましょう。それなのにイエス様は、7回を70倍するまで許せと言われるのです。7は聖書では完全数と呼ばれます。7回を70倍するまで許すとは、7×70=490 で、491回目からは許さなくてもいいのかというと、そういうことではなく、全く完全に無限に許すということです。こうなるともうとても人間技ではありません。なぜイエス様はペテロにそんな無理なことを注文されたのでしょうか。イエス様は私たちに決して無理なことを命じられたりはしません。イエス様がこうしなさいと言われるのは、こうすることができるものになるという約束なのです。つまり、7回を70倍するまで許せとは、人の過ちを無限に許すことができるものになると約束していてくださるのです。イエス様がまず私たちに対してそのようにしてくださいました。私たちは皆神様の前に罪人です。先ほどの聖書に王様からの借金を許してもらった人のお話がありましたね。王様に対する借金は神様に対する私たちの罪を表しています。私たちは意識的に、あるいは無意識のうちに、神様に逆らい、 神に対して罪を犯し続けてきました。聖書に、罪の報酬は死ですとあるように、私たちは罪のあるままでは滅んでしまいます。しかし、そんな私たちが滅びないように、イエス様は私たちの身代わりとして十字架にかかってくださいました。ただ自分の罪を悔い改め、イエス様の十字架を信じるだけで、私たちは罪が許され救われます。私たちの罪はあまりにも深く、決して許されないようなものでしたのに、神様はイエス様の十字架によって、ただで私たちの罪を許してくださるのです。そこには神様の無限の愛と忍耐があるのです。このキリストの救いをいただいたなら、私たちも人を許すことができます。自分を愛し、許してくださった神様の愛を知っている者が、7回を70倍するまで許せるのです。私たちが皆、神様の愛をいただいて、人を愛し、人を許す者になれば、この世から醜い争いはなくなるでしょう。神様の愛こそ、真の平和をもたらすものなのです。あなたもキリストの救いをいただいて、真に人を許すことができるものになってください。
山先生、ありがとうございました。
はい。
本当に人を許すというのは難しいことですね。先ほども自分が許せなかった話をしましたが、そんな私が許されたというのは、どれだけの罰を受けたか、何かを頑張ったかというと、そうではなく、神様の一方的な愛によって許されたんだということの凄さを改めて感じました。許される喜びと感謝を知って初めて許せるのですね。そのような歩みをして愛を届ける生き方を皆様も一緒にしたいなと願います。さあ、終わりの時間が近づいてきました。今日最後の曲です。アローマで夕暮れまで。
あと45分空は優しく色づいてくビルの壁も道に咲いた花も金色に輝いていた街にも神様の声が聞こえる諦めかけてた人を愛することも今できるような気がする口を揃えて言うけどこんなに綺麗な夕暮れを見ればきっと希望が生まれるこんな都会の街にも神様の愛を感じる諦めかけてた明日を夢見ることも今できるような気がする寂しい 信じ受け入れるならば、天国への扉が開く。こんなちっぽけな僕にも神様の愛が注がれた。諦めかけてた今を生きることの力が今与えられた。
アローマで夕暮れまでをお送りしました。では、皆様の祝福のためにお祈りしていただきます。
お祈りいたします。天の父なる神様、私たちの罪のためにイエス様が十字架で死んでくださり、私たちの罪を許してくださったことを感謝します。この罪の許しの救いをいただいて、私たちも人をどこまでも許していく、愛の人にならせてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
皆さん、今回はいかがでしたか？私も皆様の上に神様の祝福をお祈りいたします。この放送は金宝殿、近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金宝殿とは近畿一円の500を超えるキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも金宝殿の協力教会があります。お近くのキリスト教会の紹介をご希望の方は、金宝殿公式ホームページの協力教会一覧をご覧くださるか、お問い合わせコーナーよりお尋ねください。また、何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。
次回は6月にお届けする予定です。また以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。
今回のクルーズは、パーソナリティの上野花子と、
ラジオ牧師の岩間博史でご案内しました。
それでは皆さん、次回をお楽しみに。
お元気で。